松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル。松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは一般社団法人に有事代表理事末永翔太さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま す。
桑原さん、びっくりですよ。
はい、
一回り違うってことが先ほど聞きましたです
。同じ辰年、
はい、
アスリートで辰年
で、ね、30代後半ですごいですよね。この経営センスといい、バイタリティといい。
先輩、そんなことを言っていただいてますけど、
嬉しい限りです。ありがとうございます。
どこでこういうことを学んできているのかなってことを聞きたいなと思ってるんですけど。
でも前例がないことばかりを生み出していらっしゃるの で、幼少期とか何を食べてたのかなと
か、お母さんらしい質問ですね。
どんな育ちを、なんかどんな言葉がけを受けて育ったらこんな子になるのかなって、はい、こんな子でもこんな立派な人になると 思うんですけども。
幼少期はですね、低学年の時は比較的、父が経営してた関係で裕福な方だったんですけども、はい、父がちょっと経営を一回失敗してっていうか、その会社を畳んだの で、その時ってものすごくお金がなくて、で友達たちはみんなゲームをしたりとか、どっか遊びに行くってなってもお金を使うこととかしてたんですけど、僕はそれができなかったので、お小遣いとかもらってないし、そのどっか行くってなっても電車でも動けないんで、秘密基地とかそんなんを作って、その中でいかにこう雑草とかそういう落ちてる木とか、いろんなものを、山行って遊ぼうっていう話したりとか、そういう遊びをしてました。
それ友達に発案してみんなはいいねって言ってくださるんですか？
言わないんですよ、それが。なんでやねんって言うんですけど、その都度なんか材料を探して、一緒に来てくれるなんかないかなと。
一生懸命考える。なんか人がワクワクすることを一生懸命考える。
すごい。でもそれが今の、その頃から鍛えられたんですね。
考えて考えてっていう。すごい。
もうその頃は剣道を始めてたんですか？
剣道してました。はい。剣道は小学校の3年生からしてたんですけども、指導者でもいてたので、むちゃくちゃ厳しかったんですよ。
お父様ですか？はい。
めちゃくちゃ厳しくて、その負けるともうご飯抜き。
お父様に負けるとご飯抜き？
あ、いや試合でです。試合で負けるとご飯抜きとか。
すごいですね。
僕一回その羽曳の東大阪が出身なんですけど、その当時通ってた道場が大阪市の上っていうところで、で羽曳ので試合があったんですけど。羽曳野で試合をして負けたんですよね。負けて歩いて帰れって言われて、僕歩いて帰ったんですよ。ほんだらほんまに帰ると思ってなかったらしくて、みんな、大慌てでみんな探し回って、僕歩いてちゃんと無事着いたんですけど。
どれぐらい時間かかったんですか？
もう覚えてないです。
もう1時間2時間ではない。
ないです、ないです。
距離で言うとどのくらいなんですか？
どれくらいあるんやろ？ 10キロ以上あるんじゃないですかね。
10キロ？小学校何年生だったんですか？
その時4年生です。
4年生で、でも試合が終わった後ってなったらちょっと夕方とか暗くなってくるんじゃないですか？
一緒に怒られた6年生がいてたんですよ。その4年生の僕と6年生の、
お友達と。
と一緒に歩いて帰ったんですけど、で、そのもう一人の人は、もう、ちょっと、見つかりそうなところで歩こうって言って
こんなとこ二人で歩いてても、
僕は絶対や、絶対歩いて帰るって言って、
すごいな、すごいなその根性というか
負けたの悔しいし、
悔しいし、
歩いて帰れって言われたことも
悔しいし、
そなんでやねんってなったし、
もう悔しいだらけだったんですね。
でもそれを先生に僕言われたから、ほんじゃ一回やってみだろうと思ってやりました。
先生もびっくりしたでしょうね。
歩いて帰ったことを今度怒られました。
言ったのに
漫画の中にやりそうな話です。すごい。
それぐらいを先生も悔しかっただけやって感じですよね、きっとね。
はい、 へー、ほんまに帰るやつがあるかって言われたんで、はい、僕はその時に、はい、いや先生に帰れって言われましたって、はい、
ちゃんと反応したんだ。すごい、親御さんも心配されてましたでしょ。
親も先生だったんで。
あ、そうか。
その指導者が3人いてて、うん、その中の1人が父で、うん、帰ってからはまたご飯はありませんでした。
そこにお父さんも絶対負けませんね。そうです、親子で、
はい、その時にやっぱり考える力っていうか、うん、そのなんかお金がないからこそ遊び方を考えたし、うん、でただみんながやってるだけのことを一緒にするんであれば、うん、そんなに造作ないことやから、うん、でもみんながあんまり興味ないことをどうやったら興味持つんやろうとか、うん、でハマっちゃったら逆にその子たちがまた人呼んでくるんですよ、
うんうんうん、
だから結構それが楽しい遊びになったりするんで、
う
ん、
まあ、そういうのと人ってあれですよね、あの勝てない相手がいる時もそうですし、そのうまくいかない時もある程度追い込まれるから知恵が働くんじゃないかなと私も思うんですけど、
おっしゃる通りだと思います、
ね、はい、そんな感じですよね、
はい、
だから順風満帆にいってる人が知恵があるかって難しいですよね、
うん、おっしゃる通りだと思います、
どこで挫折を味わうかだけですからね、はい、
その、まあ、お子さんだった時にも挫折というかね、ぐっと踏ん張る力がついていらっしゃるんですね、うん、
僕は挫折とは全然思ってなかったんですけど、うん、なんか普通の出来事じゃないですか、うん、僕からしたら一つの出来事やから、うん、あの昼ご飯お小遣いなかったんですけど、うん、お弁当がない時は、うん、中学校の時なんですけど、うん、あの500円くれたんですよ、
はい、
だからもしかしたらこれ貯めたら、うん、カラオケ行けるかもと思ったら、それを何日か貯めてカラオケ行ったんですけど、うん、でも中学生お腹空くじゃないですか、うん、部活もあるから、うん、余ってる弁当全部もらってきて、
食べよか食べよ
か、残飯マンって言われました、
すごい残飯マン。でも恥ずかしくなかった、
恥ずかしくないです、全然恥ずかしくない、
それでカラオケ行けるんだったらいいよ、
それは
もうかっこよすぎる
な、思いの強さですよね、
そうです、そうです、
ね、ちょっともうあっという間のお時間ですね、はい、また次週もよろしくお願いいたします。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週のゲストはベリーベスト法律事務所横浜オフィスパートナー弁護士の山田和正さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、山田さんはね、不動産のことでいろいろと解決をされていらっしゃることも多いと聞いております。
そうですね、やはりその、はい、多くの不動産を所有されている方が、うん、まあ、そこにアパートを建てられていたりとか、はい、あるいはこう相続が発生したりと、はい、いうようなことでご相談を受けることが多いので、うん、そういった不動産問題多く対応させていただいてます。
あれですよね、結構横浜の地元の地主さんからすると身近に山田さんがいらっしゃるって相当心強いですよね。
そうですね、しかも議員さんですしね、
議員さんでいらっしゃって、
まあ、どうしてもこう問題によっては行政に関わる問題半分、はい、法律に関わる問題半分ということもありますので、はい、うん、まあ、両方の側面から対応できるということはプラスかなと思ってます。
なんかその行政の死を絡んだような問題解決みたいなこともされたことはあるんですか？
まあ、そうですね、まあ、もちろんまあ法律とかまあルールに従ってこう解決はしてはいくんですけども、まあ、やっぱりその中でやっぱり行政の側の説明不足だったりとか、あるいは使える制度が見方を変えればあるような時に、まあ、そういったところをこういろいろと間に入ってこう調整をすることでこう、うまくコンサルティングしていくというようなことはあるかなと思います。
お仕事柄あれですよね、同僚の方が結構資産家の方も多いじゃないですか、
はい、
議員さんって、
はい、
その方から不動産の相談とか結構出てきそうですね。
まあ、そうですね、まあ、ただ議員同士はなかなか、はい、自分の手の内を明かさないというようなところがあるの で、
そうです、ね、
あまり直接の相談はないかなと思います、はい、ただまあ、同僚の議員の、はい、まあ、支援者の方で困ってる方がおられるような時に相談に乗らせていただくということはあるかなと思ってます。
今どうですか、東京神奈川などもだいぶ売買価格が高騰してきてるじゃないですか。
いや、そうですね、まあ、私も今日行きがけの新幹線でまさにそのニュースを見てきましたけども、はい、東京なんかだともう 9% アップというようなところですので、いろいろとこう貸す方も借りる方も悩みが多い時代になってきたなというところですね。
そういう今時代の流れの中でオーナーさんから例えば 家賃を上げたいとかそういう相談が徐々に出だしてるんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺はどうですか？
そうですね、やはりその地元の古くからの地主さんなんかはやっぱり相続の前の先代がやっぱりその人間関係で安い賃料で貸していたような物件がやっぱり出てきた中で、やはり今の時代に合わせていきたい、うん、でもあんまり無茶言うのも申し訳ないなというような悩みを抱えられている方が多いので、うん、まあ、そういった方に、まあ、法律のルールに従ったらこうですよ、この方法がありますよとアドバイスすることは多くなってます、
うん、そのアドバイスはあれですか、その地主さんとのやり取りもあるでしょうけど、管理会社からの相談なんかも結構あるものなんですか？
まあ、そうですね、まあ、間にこう不動産屋さんがやっぱり入っていることが多いですので、はい、実際の窓口になるのは不動産屋さんというケースは多々あります。
その不動産屋さんとうまくいかないっていうような問題もやはり発生したりもすることはあるんですか？
まあ、そうですね、こう明確な管理契約上の問題もありますし、うん、まあ、そこまでいかないまでもこういうことやってほしいんだけどなかなか動いてくれないんだよね、うん、なので、まあ、弁護士さんの方から交渉行ってくれますかと、そのような話をいただくことも多いかなと思ってます。
うん、そうなんだ。あとはなんかその市の持っている土地とか市が絡んだ土地とかで問題があるときってどちらの立場で行くんですか？
まあいい質問です ね、
もちろん、まあ、その、
はい、どっちの名刺渡すのかなって
行政の問題ですね、まあ、何かこう不当に介入することはもちろんできないんですけど、はい、まあ、なんていうかあるべきものをあるべき状態にするという意味では、うんうん、まあ、やっぱりその議員としての立場でも、まあ、しっかりこうまず問い合わせをして情報を得て、うん、そうやって回答を得ていく中で解決法を考えていく、そんな形でアプローチはさせていただいてます。
例えば仕事の先が横浜の地主さんだった場合に、横浜市と何か話さなければならないような時に、例えばそういう時は、法律家として仕事を受けないってこともあるんですか？
そうですね、はい、やはりそのあんまりこう利害が対立しすぎるような時ですね、はい、横浜市と個人の方との間には、はいはい、やはりそこは立場上自分が控えた方がいいかなと、まあ、逆に私が代理人受けてしまうと、ね、はい、う存分に活動が逆にできないので、うん、むしろそういった時には別の弁護士をお願いをするとか、はい、そういうようなことはありますね。
なんかこう自分のお立場を考えながら実は私って後から名刺出さなきゃいけない時もあるかもしれませんし ね、
まあ、そのあたりはこうやっぱり法律のルールに従って、うん、まあ、やっぱりこう解決に最短距離で近づけるようにこういろんなお手伝いができればなと思っております。
いろんなたくさんの使命をお持ちでないとできない難しいお仕事なんじゃないかなと思いますね。
まあ、本当に、まあ関わっている方たちが、うん、まあ、それぞれの立場で悩みを抱えておられるので、うん、まあ、できればね、こうみんなが最後笑ってというか、うん、ウィンウィンで解決できるような解決法を見つけられたらなというのはいつも心がけて活動させていただいております。
うん、もうあっという間のお時間となってしまいました。
はい、
次週またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
本日ご出演いただきました山田和正さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。 0120-20-1000 番、 0120-20-1000 番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。